します。今日も主の御言葉ともに受け取る恵み、受け取ることができる恵みを感謝いたします。今日は先週勝人先生を通して、ビッグサンデーで、先々週のメッセージが出てしまった。先週のメッセージを通してと思いましたが、先々週の主は羊飼いという23編の御言葉の続きものということで、羊飼いつながりということでお語りしたいと思います。先々週は主が羊飼いだからというタイトルにしてさせていただいて、23編から主が私の羊飼いなので乏しいことがない、乏しい、それは何かに不足している状態では一切ない、何かに欠けていると思う部分があるならば、何かに不足していると思う部分があるならば、それは主の羊としての勘違いですよ、分かってないだけですよ、ということでした。そして主が共にいてくださる、ここで主と呼んでいたところからあなたが共にいるというふうに変わってるんでしたね。それはイエス様の十字架の谷、ゲッセマネの園、その谷のことを意味していました。だから遠い彼がいる、遠い主がいるではなく、あなたがそこにいてくださいますね。だから私は恐れない、そのように告白することができました。そして最後、私の杯は溢れています、そのように主を羊飼いですと最初の宣言をする者たちは、この私はの状態、この3つの宣言をすることができるんだということを確認いたしました。今日はこのね、先々週のこの23編聞いたとき、そういえばヨハネ10章の羊飼いの、イエス様は羊飼いですという例えのことが、例えというか、イエス様は羊飼いですとおっしゃっているところの意味がよくわかりましたとおっしゃってくださった兄弟がいたんですが、まさにそのヨハネ10章のところから今日の御言葉を共に受け取りたいと思います。タイトルは、ただ一人の牧者なるイエスと付けさせていただきました。ヨハネの福音書は最初の1章に、見よ、世の罪を取り除く神の子羊という宣言があり、羊で始まり、真ん中の10章のところに、今日一緒にお読みします良い羊飼いですという宣言があり、最後の21章のところでも、これはご一緒に見ますが、羊ネタが出てくるんですね。ヨハネは最初と真ん中と最後に羊ネタを散りばめたのかもしれないという勝手な推測とともに、今日の御言葉を取り継がせていただきます。ごめんなさい、勝手な推測っていうのはあれですけど、先週動画見ました。覚えていらっしゃいますか？あの時に他の教会からいらしていた兄弟とその後お話をする機会がありました。その兄弟もびっくりしました。緑の牧場、憩いの水のほとりが、イメージが全く変わってしまいました。そのイメージがないと、あの御言葉の勘違いから逃れられなくないですか、という感想をいただきまして、いや本当にその通りだと思いますとお答えしました。私自身もその衝撃を受けたので、数年前の動画だったので、本当に大切なメッセージだなということで分かちたわけです。緑のあの動画の中では、草一本手に取っている瞬間に、これが緑の牧場ですって言ってたんですけど、それはちょっとやりすぎじゃないかとは個人的には思うんですけど、でも私たちの想像するあのスイスのハイジの草原のようなところではない、琵琶湖山中湖の湖畔のような豊かな水のところではない、それらのものがあるところが私たちの安寧の地、安住の地だという勘違いがずっとあると、物質主義に侵されたり、見える世界で生きることが私たちの幸せだという勘違いが私たちの中にあると、絶対に杯が溢れているという満足の世界を知ることができないからですね。でも主が羊飼いで、主と共にいるならめーと言えるならば、もう今日も私たちの杯は溢れています。アレルヤ、本当に主に感謝いたします。この羊のところで羊の特徴を出しました。覚えていらっしゃいますか？いいとこ何もない。本当に転んで自分で起き上がれないので死を待つだけだっていう紹介っていうか説明を聞いたときに、嘘でしょって、そ そんな動物神様作るかっていうぐらい思いました。でもそうらしいんです、どこか羊飼いの方がいたら後で教えてください。でもそう聞きました。そして神様はその羊を持って私たちを教え、また私たちと共に歩むということを言ってくださっていることを本当に感謝します。で、今日お読みするこのヨハネの福音書10章ですが、どういう前後関係かというと、9章のところで盲目の人が出てくるんです。そしてパリサイ人たちが言うんです。彼に罪があるからですか、親に罪があるからですか。でもイエス様は言われます。それは違います、神の業がこの人に現れるためですと言われました。で、この人の目が癒されて開かれますが、でもそこが神の業ではないですね。9章の最後までちゃんと読んでいくと、9章の37、38節のところに、彼がイエス様と出会ってイエス様を見て、彼は言った、主よ、私は信じます。そして彼はイエスを拝した。イエス様が主であり、神であるということが分かった。イエス様が羊飼いだということが分かった。これが神の業です。そしてそれを見たパリサイ人がまたイチャモンつけます。ずっとパリサイ人はイチャモンつけ続けるんですけれども、パリサイ人はイチャモンつけます。私たちも盲目なんですか、まさか。イエス様は言われます。9章の41節の最後ですが、しかしあなた方は今、私たちは目が見えると言っています。あなた方の罪は残るのです。少し厳しいと感じるパリサイ人への言葉ですが、自分は見えると思っている羊なのに、見える世界で生きようとするものに対して主はこのように語られます。でも聞くことのできる羊は幸いです。10章の1節から18節まで、少し長いですけれども、ご一緒に御言葉を、私たちの主の言葉を朗読してまいりましょう。では3、はい。誠に誠にあなた方に告げます。羊の囲いに門から入らないで、他のところを乗り越えてくる者は盗人で強盗です。しかし門から入る者はその羊の牧者です。門番は彼のために開き、羊はその声を聞き分けます。彼は自分の羊をその名で呼んで連れ出します。彼は自分の羊を皆引き出すと、その先頭に立って行きます。すると羊は彼の声を知っているので、彼について行きます。しかし他の人には決してついて行きません。帰ってその人から逃げ出します。その人たちの声を知らないからです。イエスはこの例えを彼らにお話になったが、彼らはイエスの話されたことが何のことかよくわからなかった。そこでイエスはまた言われた。誠に誠にあなた方に告げます。私は羊の門です。私の前に来た者は皆盗人で強盗です。羊は彼らの言うことを聞かなかったのです。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また安らかに出入りし、牧草を見つけます。盗人が来るのは、ただ盗んだり、殺したり、滅ぼしたりするだけのためです。私が来たのは、羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。牧者でなく、また羊の所有者でない雇い人は、狼が来るのを見ると羊を置き去りにして逃げて行きます。それで狼は羊を奪い、また散らすのです。それは彼が雇い人であって、羊のことを心にかけていないからです。私は良い牧者です。私は私のものを知っています。また私のものは私を知っています。それは父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同様です。また私は羊のために 私の命を捨てます。私にはまたこの囲いに属さない他の羊があります。私はそれをも導かなければなりません。彼らは私の声に聞き従い、一つの群れ、一人の牧者となるのです。私が自分の命を再び得るために自分の命を捨てるからこそ、父は私を愛してくださいます。誰も私から命を取った者はいません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、それをもう一度得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのです。アーメン。ただ一人の大牧者なるイエスというタイトルで、今日早速御言葉を確認していきたいと思いますが、第1番目のところですが、イエス様はイスラエルを導く羊飼いであるということです。私は私のものを知っていますとイエス様が言われるとき、そこにはいつもイスラエルがその関心の中心として置かれています。アブラハムを選び出すところから始まって、ご自分の栄光のために作った民ですから、主の関心はいつもイスラエルにあります。彼らが正しく導かれて歩む、誠の神との関係を正しく保って、いつもあなた方の神はすごい神だね、唯一誠の神だね、イスラエルを見ればすごい神がわかる、そのような関係で歩み続けることは、神のご自身の栄光のためにとってもとても大切なことでした。しかし何度繰り返してもイスラエルの民は失敗してしまったんですね。そこで神様はご自分の特別なプラン X か Z かファイナルかを発動されました。エゼキエル書の34章のところです。それは契約という概念で学んだ方々にとっては新しい契約というふうに呼ばれるものですが、その中に主が羊飼いであり一人の牧者であるということがはっきりと宣言されています。エゼキエルの34章の15節と16節、エゼキエル34章の15節と16節前に出ました。ご一緒にお読みしましょう。3、はい。私が私の羊を飼い、私が彼らを憩わせる。神である主の御告げ。私は失われたものを探し、迷い出たものを連れ戻し、傷ついたものを包み、病気のものを力づける。私は肥えたものと強いものを滅ぼす。私は正しい裁きをもって彼らを養う。アーメン。23節のところにもこのようにあります。私は彼らを牧する一人の牧者、私のしもべダビデを起こす。彼は彼らを養い、彼らの牧者となる。アーメン。このエゼキエルの34章の特に7節からでもよいですが、7節から11節からを見ると、本当に主が、私はあなたを世話をするよ、私はあなたを養うよ、私はあなたを探すよ、私があなたを連れ出すよ、私があなたを連れ戻すよ、そのような力強い熱のこもった主からのイスラエルのために対する宣言がずっと続いています。これはイスラエルの民がよかったらそうしてあげる、ちゃんとできたらこうしてあげるというものでは一切なくて、私がイスラエルの神だから私が探し出して私が連れ戻すという主の一方的な宣言であります。そして私たちはよく知っている通り、その成就としてイエス様はこの地に来てくださいました。イエス様は、私たちの信じるイエス様は、生まれた時、あるいは30歳になった時に、今日から俺救い主やるからよろしくって言ったんではなくて、生まれる何百年も前から予言されていた通りのことを全て成就し実行していった。そこにイエス様の真実があります。 牧者を立てる、私は一人の牧者を立てるという予言に基づいてイエス様はここで、私は良い羊飼いですと宣言されています。それは誰のためですか？まずはイスラエルの民のためです。アメン。このことは私たちにとって非常に大切なことです。まず第一に、私たちが自分中心で、全部自分中心で物事を考えないために大切です。同時に、主の主権が、主が言われたら本当にその通りになるのだという主の主権、真実のために大切です。イスラエルの王としてイスラエルを導くよ、エゼキエル書は全てイスラエルのためですよ、ね、イスラエルをそうするよっていう予言の言葉なのに、イスラエルと関係ない人だけ救っといてどうするんですか？そんな人に真実味ありますか？ないですね。でも主はイスラエルの羊飼いだと言われたので、イスラエルを連れ戻すと言われたので、今日も主はイスラエルを、方角はあっちですけど、連れ戻しておられることを感謝します。1948年、1800年以上なかった国が再興し、今もその民は続々とその地に帰り、だけではなくて今日もです。今日も彼らのうちで、イスラエルのうちで、イエス様が私の主です、そのように告白するものがどんどんどんどんと起こされているということを心から感謝いたします。主のこの御言葉は今日も真実に生きて動いている、生きて働いていることを心から感謝いたします。私たちはそのことを細かくは、つぶさには知りませんが、少しずつそういう情報を得ることができる時代になっていることを本当に感謝いたします。今は200とか、ある人たちは500とか言われるぐらい、このような集まり、小さいところは10人とか、でも大きいところでは何、まあ、200、300人ぐらいが集まるような、そういう集まりもあるそうです。もちろん今はロックダウンとかいろんなことがありますけれども、でもそのようなものがどんどん起きていて、かつてこんなにイエス様を信じる人がイスラエル国内にいたのは、使徒2章の時代以来だと言われるほどだということを聞いて、本当に主の皆をあがめます。今日も主はイスラエルを導いておられる、言ったことは絶対その通りなさるお方だと信頼することができることを心から感謝いたします。口先だけで、死に、私はあなた方のために命を捨てますと言ったお方ではなくて、その通りに実行、実践、行動して、イスラエルの民が命の道に帰るための門となってくださったイエス様に栄光がありますように。第2番目、使徒のヨハネの10章の16節、イエス様は他の羊の羊飼いでもあるということです。15節、私にはまたこの囲いに属さない他の羊があります。私はそれをも導かなければなりませんとイエス様が宣言しておられるからです。再度確認しますが、このところでは、この対話はパリサイ人たちに対して言ってるんですね。パリサイ人たちに対して言ってるんです。ですから、もしかしたらこの囲いに属さないとは、パリサイ人たちの目から見た囲いに属さない人、つまり宗教的に汚れてるというふうに言われるような主税人や遊女、そのような人たちに対しての言葉かもしれませんし、当時イスラエルの国はまだ帰ってきていなかった散らされたイスラエル人たち、イエス様の時代にもまだ、ね、離散したイスラエル人たちはいましたから、その人たちのことを指しているとも考えられます、ですが、ここの米印に書いてあることなんですが、ですがヨハネの福音書が書かれた目的というのは、この全世界の民、異邦人、全世界の人たちに対してのイエス様は救い主だよということが、ヨハネの一番言いたかったことなんです。ヨハネがこの福音書を書くタイミングでは、マタイの福音書もマルコの福音書もルカの福音書もできて成立して、成立というのは書簡として、あって、その当時のイエス様を信じる人たちは、あ、マタイさんが書いたイエス様の記録があるよ、あ、こんなこと言われたんだ、素晴らしいね、ルカさんが書いたバージョンがあるよ、結構、綿密だね、ルカさん医者だったらしいねとか、会話がされたかどうかは知らないですけど、まあ、そんなことが手に取る時代だったにもかかわらず、ヨハネはこれを書いた。マタイさん、マルコさん、ルカさん、彼らがターゲットとしていたのはイスラエル、ローマ帝国、 そのギリシャの文化の世界、そのあたりだったんです。でもヨハネさんは違う、この人たちだけの救い主ではないよ、イエス様は。もっと他の囲いに、まだこの囲いに属さない他の羊がいるんだよっていうことが、ヨハネさんが一番書きたかったこと、伝えたかったこと。だからですから、この囲いに属さない他の羊というのは全世界の民、異邦人であるというふうに理解することが一番ふさわしいことであります。ガラテヤ書の3章の13節から14節、このように書かれています。私の方で朗読します。キリストは私たちのために呪われたものとなって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。なぜなら、木にかけられるものはすべて呪われたものであると書いてあるからです。このことはアブラハムへの祝福がキリストイエスによって異邦人に及ぶためであり、その結果私たちが信仰によって約束の御霊を受けるためなのです。アーメン。イエス様に会って、このアブラハムへの祝福が私たち全世界の異邦人へと及んでいることを心から感謝いたします。本当に私たち東の果ての小さな島国に住んでいて、この恵みが与えられているということは絶大な感謝が、絶大な恵みです。言葉には表せません。本当に感謝のことです。第一ペテロの2章の25節、前に出ました、ご一緒に朗読しましょう。3、はい。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰ったのです。アーメン。私たちはさまよっていました。誰が牧者かもわからない、この国の中で探し続けたとしても絶対に見つけることができなかった牧者、監督者を私たちは見出すことができて、本当にその方のもとに帰ることができている恵みを心から感謝いたします。でも同時に、今ここでさらに視点をですね、ヨハネさんがこれを書いたその視点に一緒に引き上げていこうではありませんか。ヨハネさんはその当時の人たちではですよ、ヨハネさんが住んでいた世界の中では、ヨハネさんが住んでいた社会の中では、だいたいマルコとルカの福音書があれば十分な世界に住んでいたわけです。ヨハネさん自身は、ヨハネさんはどっかアジアのところに住んでから書いたとか、行ってからアフリカの方に行ってから書いたとか、そういうことではないです。彼はその地域の中にいながらにして主に導かれて、あ、この世界だけじゃない、この囲いに属さない他の羊がいる、そのために私は、というふうに主に導かれました。私たちの視点はどうでしょうか。私たちが導かれたことは感謝です。でも同時に私たちは知っています。この囲いに属していない他の羊が私たちの周りにはたくさんいます。アメン。この囲いには属していないんです。彼らはどこが、誰が牧者か、誰が監督者か知らない、その方々が大勢いますね、いますね、いますね、ということを私たちは今日確認する必要があると思います。ヨハネの本当にそれを記した視点と同じ視点だと思います。私たちの日本には、住む日本は世界最大の未伝部族になろうとしています。水曜祈祷会などではお分かちして前にも伝えた方もいらっしゃるかもしれませんが、未伝部族というのはその民族の中でイエス様を信じる方が 2% 以下の人たちのことです。歴史上、統計上ではその 2% 以下の場合には、自力でどれだけ彼らが伝道したとしてもその民族全体に対しては福音は届かないという統計上、歴史上の実例があるから、 2% 以下は未伝部族、つまり他の助けを借りなければできない人たちというふうに見なされているわけですが、今は私の情報が間違っていなければ、バングラディッシュという国が世界最大と言われているそうですが、バングラディッシュでも本当にイエス様を信じる人たちがどんどんどんどん増えていて、もうすぐ日本が最大になるというありがたくない情報を聞いています。私たちの歴史、宣教の歴史を思うと、主よなぜですか、主よあなたの計画はどこにありますかと、いろいろな考えはしますが、しかし主は言われますね、私この囲いに属さない他の羊がいる、そしてその地にあなた方を宣教師として置いている。アメン。アメン。主がそのように私たちを置いてくださっていることを心から感謝いたします。 他の羊に対する視点が今日与えられていることを心から感謝いたします。ペテロが今言いましたが、この牧者という言葉を使っているんですが、まあ、ペテロの手紙の中だけでも2回使っているんですね。まあ、それには理由があります。それを最後のポイントで一緒に見たいと思います。第3番目、イエス様は私の羊を飼いなさいと言われます。ヨハネの21章15節から17節までをご一緒に朗読してまいりましょう。3、はい。彼らが食事を済ませたとき、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。イエスは再び彼に言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を牧しなさい。イエスは3度ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスが3度あなたは私を愛しますかと言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたが私があなたを愛することを知っておいでになります。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。アーメン。ペテロは、まあ、この語りかけをイエス様が手に挙げられる前に受けました。パウロはたくさん書簡を書いていますね。でも羊とか牧者という表現はないんです。イエス様のことを子羊と呼んでいる、そういう表現があるぐらいで。でもペテロは一つの手紙の中で二つも牧者のもとにとか牧者がっていうふうに書いているのは、なんかここで最後にイエス様が言われたのがなんかずーんと腹に来ているのかな、彼のテーマになっているのかなという、これも推測でありますけれども、一つの手紙の中にそのように彼は書いています。私の羊を飼いなさい。イエス様を愛する者はこの声を聞きます。羊飼い、最初は羊って言ってませんでした？いつの間に羊飼いになったんですか？と言わないでください。イエス様も同じです。神の子羊であったのに、私は良い牧者、良い羊飼いですとおっしゃるんですから、私たちも同じように羊であると同時に、羊飼い、牧者として、私の羊を飼いなさいというイエス様の声を聞くものであります。ペテロはこの声を聞いたときに、よくご存知だと思いますけれども、他の弟子を指して、あいつどうするんですかと聞きました。イエス様に最終的にたしなめられて、彼がどうとかこうとか関係ないでしょう、あなたは私に従いなさいと強く言ったか、あなたは私に従いなさいと優しく言ったかは分かりませんが、いずれにせよあなたは私に従いなさいという、個人的にそれぞれが主についていく道を歩みなさいというチャレンジを受けています。私たちはもしかしたら日本人として同じように、彼らはどうするんですか、私たちの群れグループはどうするんですか、あの人たちはどうするんですか、みんなはやるんですかという質問が私たちの中に襲ってくるかもしれません。しかし私たちは主のしもべ、愛する主を愛する弟子として、主から直接この声を聞きたいと思います。私の羊を飼いなさい、あなたは私に従いなさい。他の羊が見えているならば、主の声を聞いてその羊のためにどのように牧者となっていくことができるのか、主よ、私を羊飼いとしてください、それを今日の祈りとしたいと願うのです。最初の羊は子羊と 新改訳聖書でも15節のところ最初には子羊というふうに書かれていまして、そこの部分は小さい羊ですから特に子供たちを養うために、子供たちに対するもの、子供たちに対するメッセージであるという解釈があります。しかしその点についてはすでに先週勝利先生を通して語られた通りです。主の御元に駆け寄る子供たちは祝福を受け取り、賛美し祈り、御言葉を告白していくように、そしてイエス様に全てを捧げていく子供たちになっていきます。アーメン。若者をその行く道にふさわしく教育せよという箴言の御言葉も語られて、その中で教育するという言葉が、捧げる、奉献するという言葉が使われているというふうに教えられました。まあ、これその奉献する、教育する、奉献するという言葉は、まあ、ハーナフで、ヘブル語でハーナフになって、という表現で、ハヌカの祭り、神殿奉献祭ですね。ハヌカの祭り、まあ、もうすぐ訪れるハヌカの祭りのハヌカで、本当に神殿を奉献する言葉として使われる言葉です。そしてその行く道とは、最初に使われているのは命の木への道として使われているので、まあ、もちろんイエス様に向かってっていう、命の木に至るように奉献しなさい、先週勝利先生を通して語ってくださった通りです。いずれにせよ主はご自分を愛する者たち、近く寄って、群衆ではなくて近くに寄る者たちに対して、私の羊を飼いなさいと言ってくださっています。私たちが自分自身が羊として大牧者なるお方について歩み続けていく、見えるところではなく主の声をいつも聞きながら歩み続けていくということはもちろん大切なことです。しかしヨハネ10章のところでイエス様は、この囲いに属さない他の羊も私は導かなくてはならないという声を聞く者として、そして私の羊を飼いなさいと言ってあげられた主の足跡を知っている者として、自然に考えて当然のこととして、囲いに属さない他の羊を牧しなさい、あなた方に委ねたよと私たちは受け取るのであります。私たちにはその羊が見えているでしょうか。職場で、学校で、家庭で見えている方もいらっしゃるし、誰のためにそのように牧者となって仕えていったらいいのかな、見えてない方もいらっしゃると思います。しかし見えるところではなくて、思い出してください、見えるところで歩もうとすると荒野です。何もできません。でも主が言われることを聞いて、主よあなたが語られることを皆行いますと宣言して、あなたが羊飼いですと宣言する者に、主は一歩一歩牧者となる道を教え、誰のためにどのように使え、どの場所でどのように主の栄光を表し、イエス様を証しするために、この社会で、学校で、家庭で、親族関係の中で、一緒のマンションの近隣の方々に対してイエス様を表していったらいいのか、一歩一歩必ず導いて教えてくださいます。大切なのは私たちが主の声を聞いて、他の羊がまだいるぞ、私たちは毎日忙しいです、自分たちの生活をするだけで精一杯です、いろいろなニュースを聞いてももう心がシャットアウトして、それらの情報で自分を騒がせないようにしないと生きていけないような社会にいます。しかし主の声を聞いて、他の羊がいるぞ、彼らは生きているように見えていても牧者を知らない、監督者を知らない、彼らはどこで生きることができるんだろうか、彼らは本当に生きているんだろうか、本当に目的があるんだろうか、主よあなたがただ一人の大牧者なるお方です、彼らをも導いてください、そのように主の前に祈り歩んでいくことが本当に大切なことだと思います。先日矢部宣教師、先ほども言いましたオーストリア宣教師の矢部宣教師が来てくださった時にも、本当に私たちも一致のための一致ではなくて、イエス様の目的に向かって一致していくんだということを語られました。そして矢部先生の体験の中で、本当に自律神経失調症を患って、動悸、めまい、呼吸困難、筋肉の硬直、車の運転ももう許されない、それだけもうそこから来るこの目の前に黒い雲がずっと覆ったような、そのような状況、祈っても天井に跳ね返って帰ってきて、もう何をしていいんだかわからない、そのような状況の中で、しかし主よと言って祈った時に、主が一言語ってくださった、それは、あなたはどこに助けを求めればよいか知っている、 という声だったと。そしてそれを聞いたときに、矢部先生は、あ、そうか、と、その先を主は語られなかったけれども分かったと。それは、あなたはどこに助ければ求めばよいか知ってるけれども、この世の中には、どこに助けを求めてよいか知らずに苦しんでいる人が大勢いる。私はその人々を救いたい、と主は言いたいんだな、ということが分かったとおっしゃっていました。私たちの周りに、主が置いてくださっている羊がいます。見えている方はその方のためにさらに祈り、主よ、機会を与えてください。用いてくださいと祈りましょう。見えていない方々は、引き続き主の声だけを頼りに、私は誰のためにどのようにあなたの声に従ったらよいですか、引き続き祈っていきましょう。主は宣教の主です。いいですか。アブラハムの時以来、守ったことは一度もないんです。主の民は守りに入ったことは一度もないんです。いつも宣教の主は、破っていく、打ち破っていく、そのような歩みをずっとしておられます。宣教の主に心を合わせていきましょう。私たちは全てを明け渡して祈っていきましょう。主よ、あなたの御心のままに私たちを用いていきましょう。主を愛します。イエス様愛しますと告白するならば、本当の羊はその声が聞こえます。主が今日お語りくださいますように、また今週お語りくださいますように、もちろん私たちの歩みは羊として必死です。今週も戦いが多くあるでしょう。それももちろん本当にその通りです。でも同時に羊飼いとして飼いなさいと言われる方々がいないかどうか、私たちの目線を引き上げていただきましょう。主の招きに応答して、それぞれその場に立ち上がって応答してお祈りしてまいりましょう。自分の言葉で主よと一言告白してからお祈りしていきましょう。イエス様と告白してからお祈りしましょうか。3、はい。イエス様、ハレルヤ、イエス様、イエス様、イエス様。